この番組は鎌倉で活躍されている方々のインタビューを通して行動や考え方、そして生き方があなたの暮らしをより良くするヒントとなり、同じ思いを持った方とのつながりが生まれるきっかけになることを願って配信しております。近くて遠い存在だった方、その人との距離が声を通して少しでも縮まれば幸いです。皆さんこんにちは。マイプレイ鎌倉の松尾修です。今回はハンデキャップを持った方たちとの関わり合いをプロデュースする株式会社アイリンクユーの高野さんのインタビューの後編です。外側から見るのではなく、中に入って現場レベルで感じ取った言葉は説得力が違います。それではお聞きください。そのグループホームを一回辞められるんですか？
そうですね、はい、そのグループホームで働いた時に主任とかやってたんですけど、うん、ケアマネージャー、それをやってる女性の方の息子さんが重度の障害を持っていて、ボランティアで障害者の若い人たちの外出するお手伝いをするようになった、まあ、その時に出会ったのが SMA っていう菌、脊髄性筋縮小病気で寝たきり高校生だった、はい、まあ、そうですね、まあ、僕はその障害者って言われてる人たちがなんか特別支援学校とか養護学校っていうところにいるっていうこともなんとなく聞いてはいたけど、接点はなかったし、全くその自分の意識の中にはなかったんですよ、そういう人たちがいて、で彼は僕にすごい衝撃を与えたんですけど、首も気管切開して人工呼吸器つけてるし、自分で呼吸ができないし、まあ、横たわったまま自分で車椅子を転がせるんじゃなくて、みんなに引いてもらうみたいな、でトイレを、風呂を、食べるとか全部
介助の方
介助が必要、親とか介助とか看護師さんとか必要なんですけど、彼はそういう風に僕が見た時になんかおおみたいな、どうやって生きてるのみたいな、人工呼吸器の音がシコシコって聞こえるし、でもこうやってわずかに動く指とかで、気管切開してるけどちょっと、ってこんな感じで震わせて声が出るんですね、奇跡的に、なのでコミュニケーションできるし、パソコンを使って、マウスですごい絵を描いて、動画を作ったりとか、まあ、小説書いたりとか音楽作ったりとかしてるんですよ、こんなすごいやつがいるんだと思ってびっくりして、彼からその相談を受けたのは、まあ、今特別支援校の高等学校にいるけれども、このまま一緒の孤独だし友達もいない、そういう相談を受け、一緒にこう転校する先を探そうみたいな、
あ、もうそこじゃなくて新しいところないかと、
特別支援学校の先生とかも、まあ、安全なところにいようっていう発想なんだけど、彼は学びたいし、
進学人と出会いたいとか、
友達も、特別支援学校だとどんな障害の人がこう一歩から上げにいて、彼と友達になれる人があまりいなかったですって、彼はそこに飛び出したいって思ってたんですよ、で僕はその手伝いをして、まあ、7校断られたけど、まあ、8校目で進学することができたっていう、まあ、これってなんかすごいブレイクスルーだし、カラオケに行くような友達もできて、で今はその大学も進学して法学部にいて、弁護士とか寝たきりの弁護士になるとかって言ってますけど、そういう感じで頑張って、アイリンクユーっていうのは、私と
2人で、
彼が始めた、
そうなんですね、
その活動がきっかけになって、守られる立場から何か挑戦したりとかするっていうところを、何かこうアイリンクユーでやりたいな、福祉でやらないようなことを何かやりたいな、
福祉っていうこの枠に入れていくようなイメージがあったんですけど、そのアイリンクユー始めたのはむしろ飛び出していく、
そうですね、
その枠から飛び出していくっていうような活動、
このゲストハウスやってて日々気づくんですけど、日本の教育はその特別支援という形で、病気だったりとか障害を特別な配慮が必要っていう人たちを分けちゃってるんですよ、でも海外の場合だとインクルージョンと かノーマライゼーションで、
はい、
一緒の空間でこう学んだりとかっていうところに、うん、まあ、工夫をしてやってるんですよね、
うん、
でそれが何がいいかっていうと、分断された世の中では異質なものって怖いとか、うん、近寄らないっていう状態になるんですけど、うん、でもある程度の時間、ある程度の空間一緒にいたっていう経験、学んだとかっていう経験があれば、
うん、
少数派の人たちじゃない大多数の人たち、うん、マジョリティの人たち に気づきがあるんですね、
うん、
こういう人たちがいるんだ、
うん、
で世の中はこういう人たちが生まれてきたりとか、
うん、
事故でこういう風になってしまうんだっていうことを知っている社会と、
うん、
そういうことを気づかせないようなだと、
うん、
人に対する想像力が全く違うんですよ、ね、だから僕はそれが機会損失だなと思ってます。
なるほど。
日本はなんかすごく大切なことをなんか教育システムで失ってるなと思って、でもそれを教育を変えるっていうのは何十年かかるんだって、
うん、
話ですよね、
うん、
だから彼と僕、
うん、
僕と一緒に何かできることっていうのがすごく面白いし、世の中にやることなすこと世の中にないことだなと、
だから高野さんと、まあ、その相方の方が一緒に共有する時間っていうものが何よりも大切 で、
ね、
これがどんどん今広げていこうというような、
そうですね、2020年のオリンピック・パラリンピック、パラリンピック・オリンピックどっちかは分からないですけど、うん、それに向けて何かこう形だけその当事者の人もタレント化したりだとか、
うん、
それもいいんですけど、僕はなんかやっぱり圧倒的に足りてないのは一緒にいる時間、
時間、
うん、学ぶ時間、
なるほど、
働く時間、
うん、
その今おっしゃってくれたみたいに、
うん、
一緒にいて考える時間、
うん、
何か作業する時間がとてつもなく貴重で、
そうですね、うん、
精神障害の人たちと働くっていうことはいろんな国でも課題なんですけど、
うん、
そういうことすら僕たちできちゃうかもね。そう、彼らと一緒にいる人と
共有すること、
うん、で一緒に作ること、競争を共に作ること、
何をとかっていうよりも一緒にいる時間っていうものも大切なんだ、
困ったことばっかり起きますけどね
具体的にどんなすごい 困ったなって今までありますか。
高齢者の方もそうだったんですけど、うん、傷ついてる場合が多い、
うん、
まず、
うん、
初期状態、
うん、
傷ついてる場合が多
い
っていうのもありますし、寄、うん、りかかる相手が限られてるんですよね、
うん、
親だったりとか、
うん、
まあ、家族と先生とか、うん、あと福祉に携わる人たち、うん、家族とその人たちがこう強く依存、強依存してしまったりとか、うん、まあ、それが、ね、その両方も気づいてないっていう状態もあったりとか、
うんうん、
まあ、寄りかかることができ
ない、うんうん、
っていうところはすごくあって、まあ、それはあの日々課題だったりしますね。
じゃあそういう、まあ、集まりとかになんか参加される方でもやっぱ孤立しちゃうとか、
うん、
遠慮しちゃうっていうようなことはよくあるんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
婚活事業に戻る話をちょっと入ると、うん、
はい、
まあ、異性に興味があって参加される方がまずほとんどなんですね、
うん、
ユニバーサル合コンっていう場は、
うん、
みんなが失敗する場所なんですよ、
うん、
最初からうまく聞くわけないんで、うん、話し方がわからないとか、
はい、
しつこくなりすぎたりとか、
うん、
それで何が原因かっていうと、まあ、親にそういう言い方しかできなかった、
うん、
他の人で練習ができなかったって言ったけ
ど、ああなるほど、はい、
だから気づいていく、
うん、
また参加しようねみたいな、
うん、
次またチャンスあるよ、
うん、
で、気づく人は例えば女子会を作って、
うん、
女子たちだけで集まる会を作っていくと、
うん、
同性でなんと話をしたりとか、
うん、
同性同士でその友達になっていくっていう輪を作ることになると、
うん、
まあ、恋にまつわることもそうですし、
うんうん、
日常生活のことも話して、
うん、
友達っていう新しい関係ができていて、
うん、
自信もついてくるんですよ、
うん、
でもしかしたら自分もできるかもっていうサイクルに入っていくと、
うん、
その人たちはもうすぐ売れていく 今まで結婚一組のカップル9組できてるんですけど、うん、でいろんな人に寄りかかったり頼ったり相談したりとかっていうこともできるようになって自信をつけた人が、まあ、やっぱり人間的に魅力になったりとか、
うん、
まあ、異性パートナーを作るのもうまくいっていくってい
うのが
あって、だからあれですね、なんかこう適度に失敗していくこととか
失敗することが大切な 場なんですね、そこだと。
う、ね、うん、あとちょっとした成功体験、
うん、
いろんな多様な人たちが関わるからこそ、うん、いろんな人が関わって、
うん、
その違うというところをなんとなくこう調整していけたらいいなと、
うん、
それが多様性の良さかもしれない。
そうですね、恋愛とかっていうとまた対人なので、今まではこう自分の周りの人としか付き合ってなかったけど、うん、この好きっていう気持ちとか、
うん、
で相手もそう思ってくれてるかどうかって確認することとかって今までなかったかもしれないですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、同性で練習したりとかね、
ねえ、
うん、そうですね、
でやっぱりそこでどんどんこう輝いていったり、
うん、
まあ、売れていくって言ってましたけど、うん、そういう人たちをまた見ることによって、うん、自分もなんかあこういう道筋があるんだなとか、
うんうんうん、
そこに参加してる人が、うんうん、勝手にこう勉強していくというか、
うん、
学んでいくっていうところもありますよね、
うん、そうです、ある意味卒業していくっていうか、
うーん、
なんかやっぱりもしかしたら自分でもできるかもっていうことを周りが並走しなくても自分で見つけるようになった人たちっていうのは、
うん、
もう自立して自分の足で歩んでいけるんで、
うん、
もう卒業してって構わないし、
うーん、
僕がやりたいと思ってるのってやっぱこういうことだなと思ってて、そこで彼らのリアルな甘えとか依頼心とか自立できない気持ちとかっていうこと、悩んでることとかっていうのを聞いて、まあ、そこからの気づきが今のゲストハウスとか働いてみようっていう気持ちになったんですけどね。彼らのその悩みの根底っていうのは、まあ、異性に惹かれるっていうのはすごく本能的なことで誰にでもあるなって、まあ、それは確認できたんですけど、それを支えるための生活自身が成り立ってるのかなっていう、経済的とかそういった面でできることっていう、そこの課題を非日常のその婚活イベントでやってること自身がイベントとしては面白いしなんですけど、そこを やってもいいけれどもやっぱ本質に行かなきゃいけないなと思って、だからその彼らと日常接する働くっていうところをやっていこうと思って、うん、
生活とできるというところ、
うん、生活とあと働く、
うんうん、
それが合コンの後に来た
なるほど、まあ、それが一つのこの彩りを拠点とした働くっていうところにつながっていく。
そうですかね、
うん、今この彩りでは具体的にどういうような働き、う
ん、なんかゲストハウスって、
はい、
今24時間365日に営業してるんですけど、
うん、
定休日がなくれてるのは、うん、10時から16時の間の、
うん、
まあ、掃除だったりとか、
うん、
部屋のメンテナンス、
うん、
あとお客さんがゲストとして来た時に泊まる時にすぐ休めるように部屋のセットをしたりとか、
うん、
あと受付、
うん、
お客さんが来た時に対応してもらったりとか、
うん、
あと予約の管理をしてもらったり
と
か、
うん、
あと経理領収書をまとめてもらったりと
か、うん、
あと名刺の整理したりとか、
うん、
まあ、本当に何だろう、ゲストハウスっていう一つの仕事が、
うん、
いろんなこうやること、
うん、ありますよね、
ある 状態で、
はい、うん、
普通のゲストハウスだと、まあ、10人キャパシティだとすると、うん、まあ、1人2人、まあ、1人がメインであともう1人がサブで入るっていう形で成り立ってる感じなんですよ、
うん
うん、利益率とかはまあ多分同じだと思うんですけど、
うん、
ただうちが違うのは多様な人がここに働くっていう形でかかってるってことなんです、
うん、
今25人ぐらいの人たちがところかえしなかえ、
うん、
活動に関わってるんですよね、
うん、
まあ、具体的に言うと、まあ、3時間で仕事を区切ったり、
うん、
全体の仕事を区分することによって、
うん、
利益をその彼らに与えるって形で、
うん、
ゲストハウスをみんなで運営するっていう、うん、今 挑戦してやってる感じですね。
うん、じゃあ、できる人ができることをできる時間だけやれるように、
うんうん、そ
う
です ね、はい、うん、あと学生もね、
あ、学生、はい、
大学生とか、
うん、
あと主婦もかかって
そういう方たちはまあ、時間があればと。
そうですね。
で、やっぱりここに関わりたいっていう気持ちがある方たちが来られる方
ですか。そうですね。他の仕事と比べたら、まあ、最低賃金ぐらいはと思ってはやっているんですけど、はい、まあ、楽しいからとか、
うん、
そのビジョンがよりものになってほしいなってい
う
と、共感してくれたりとか、
うん、
してる人が多いですかね。あと、うん、チャレンジしたい、
うん、
自分はこううまく喋れないけれども、
うん、
来たいっていう人、うん、挑戦したいっていう人、
うん、
がいる感じですね。
なるほど。
あと僕があまりにもできなさすぎて助けたいっていう人
なんかホームページを見たんですけど、取締役じゃなくて取締られ役って書いてありましたね
そうですね、本当にそれ、そうで、なんか
いかがでしたか。高野さんはハンデキャップを持った方と一緒に過ごす時間が圧倒的に少なすぎることが、様々な機会損失を生み、多様性のある分かり合う社会を実現することを阻む原因だとおっしゃっていました。ゲストハウス彩りではそんな機会がどんどん増える仕組みを作っています。新しい試みとしてアクセンシビリティフィールドアクティビティ AFA という事業、障害、年齢、話す言葉などに限定されず、どんな方も楽しめるレジャー活動というコンセプトに、それぞれの専門分野を持った他の会社と連携をし活動を開始し始めました。 AFA についてはマイプレ鎌倉でも取材をさせていただいたので、そのリンクをこの説明文の中に貼ってあります。ぜひご覧いただければと思います。アイリンク U が開催する楽しいワークショップなどにお気軽に参加してみてはいかがでしょうか。新しい世界が待っているかもしれません。高野さんの声からあなたには何が届きましたか。それではまた次回。